都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
まったくの野郎、こんな真夜中に人来やがった、このバカ野郎。時間考えろっつんだよ、本当に。すいませんね、いつもいつも、ま
あ、いつも夜撮ってるってのが、
ね、本当にすいません、
あるんですけども。
なんか言ってる。でも
なんすか、
最高のものがいつも最高の扱いを受けるとは限らないよ。子供にはロマネコンティを出すよりもコーラを出した方が喜ばれるのと同じって言ってきたわ。
もう意外といいこと言うな。
いやでも、うん、人の家にこんな深夜に来て言うようなことじゃないから。
まあね、わざわざ。
そうそうそうそう、
何の伝言かなって思うけど。
何言ってんだよ。何、手を挙げる男はダメだ。男が挙げていいのは天ぷらと売り上げと、そして前髪だけですって。この小賢しい
日本人っぽいな。
ちょっと笑わそうとしてきますわ、この人。なんかわかんないけどね。俺、来た道戻らないから覚える必要ない、自分の来た道を突き進むだけだからですって。ちょっとに、
誰だ、
当てるまで行こうか。
カノエゴ。
俺の顔が良すぎて天気が悪く感じてるだけ。
いやもう全然わかんないけど。俺の顔が良すぎて。
俺はホストやるために生まれてきたのではなく、ホスト業界が俺に働いてもらうために生まれてきたんだよ。
ああ、なるほどね。あれですか、歌舞伎町からいらっしゃった方かな。
そう、歌舞伎町から来たんですよ。
白崎仁。
違うわ、おい。白崎仁言うか、俺。ローランドでした。
ローランドか。
来たの、
ああ、いいそう。
帰れ。
いやいや、ローランドなら出てもらおうよ。
すみません、返しましたもん。
いやいや、全然いてくれていいよ。
やかましかったんで、やかましかったんで、返しちゃいました。
やかましいっていうのはちょっと、あれですけど。
ちょっと返しちゃいました。ちょっとぐちゃぐちゃ言ってたんで、すいません、本当に。ローランドでも僕詳しいんですよ。
いや、だってローランド店とか行ってたもんね。
ローランド店
行きました。ローランド店行きすぎて妄想が見えたんじゃないの。
ローランド店で、ああ、この人やっぱ変わってるなと思ったグッズがあって、それがオーラ守りっていう。
ああ、あったね。
オーラを守るっていうお守りがあるんですよ。
オーラを守る？
うん。
もう出す。オーラを守るって
出すとか、あとメンタルを削ってくる相手から守るみたいなオーラをね。
うん、
オーラ出すのは当然すぎて、そろそろオーロラ出そうかな。
まあちょっと面白いけど。
って言ってましたね。
うん。
うん、寝るときは、テレビ大画面でずっとなんかあのね、波が行っちゃ来たり行っちゃ来たりする音を流しながら寝るっていう。
何それ
のをやってます、ね、
寝れないんで。そうしないと。
そうらしいですよ、
うん、意外と繊細なん
で。あと夜中は携帯電話いじらないっていうね。
ああ、うん、なんか今はいい生活やめてるらしいけど、ね、
あ、そうなんですね。
うん、質素にしてるっつった。
ローランドの話いいんですよ。
ローランドの話の回じゃないよ。
違うよ、ローランドの回じゃないよ。
何やるの。
いきます。
はい、
オカルト
27。はい、
オカルト27とは
全然思い出せないじゃん。
オカルトのですね、ニュースを、
うん、
オカルトの情報をニュース形式でお伝えするというような企画でございます。
もう
本当のニュースだったら
毎回1からだけど、
放送事故ですよ、こんなものは、うん、できます。1つ目、イギリス、ロンドンです。
うん、ロンドン、
新しい観光名所として、うん、マーブルアーチマウンドというですね、
マーブルアーチマウンド、
うん、観光名所がオープンしたんですよ、
うん、
緑豊かな高台から街を一望できるぞという触れ込みなんですね、
うん、
まあ、テムズ川という川が流れておりまして、
はいはい、
まあ、その川込みでね、楽しんでいただけたらみたいなものだったんですけれども、
うん、
これはいいじゃないということで早速訪れた市民からは、まあ、こういうようなコメントが寄せられております、
はい、
ただ土砂を積み上げただけの山って言われています。
どういうこと。え、
ひどいんですね。
うん、何がひどいの。
マーブルアーチマウンドはですね、あのオープン最近したんですけど、
うん、
もうその直後からロンドン最悪の観光地として評判になるんですよ。
へ
ー。総工費約280万ドル、約3億円をかけて建設され、設計はオランダの建築家集団、うん、MVRDV が担当、
うん、
だからお金かけて、
まあ3億かけて
る、そうなんですよ。でオランダの超人気の建築家集団が担当していると。130段の階段を上がった高さ約25メートルの展望台からは、これまで見たことのないオックスフォードストリートの光景やハイドパークの眺望が楽しめるはずだった、
うん、
なんですけれども、うん、ところが実際に訪れたロンドン市民からは単なる未完成の瓦礫の山とかって言われてSNS にはがっかりしたとかっていう投稿が相次いでいるんです。それ以外にも
そこまで酷評されるの、
うん
うん、
ロンドンでこれまでに出かけた中で最悪、空っぽの物置とか
聞いたことないわ。
そうですね、
観光名所でしょ。
そうですね、
うん、
平均評価、
うん、
星があるんですけど、
あ、観光レビューみたいなやつね。そうそうそう、
ご中の 1.2
すごっ
ですね。
食べログでも見かけないレベルの、
ちょっとそこをね見ていただきたいんです、うん、どういったところかっていう、はい
は
い、
まあ、むしろ興味湧くね。それ
そうでしょ、
うん、1.2、ね、
こちらでございます。これ、
うん、
いやこれこれ目の前のこれこれ
山、
そう、
え、この山ごとがそうってこと。
そうそうよ、うん、これがマーブルーアーチマウンド、これ、
うん、
これこれ3億。
もうちょっと、うん、3億
え、3億よ、3億よ、
3億か、
3億よ、
その、うん、2億9900万抜かれてるよね
えぐい中抜きだな、これアップね、
これアップ、これは建設途中でしょ、
うん、まあ、建設途中ですけど、てかそもそも、
うん、
オープンしたけれども、あっちの先方からというか、あっちからするとまだまだこれは建設途中なので、今評価されてもっていう感じでは言ってますね。
じゃあサグラダファミリア方式なんじゃないの。
いや、にして
もまだまだこっからってことじゃなくて、
にしてもですよね、山ですから、ただのでね、一応プロジェクトを手掛けたウェストミンスター評議会はですね、うん、一部はまだ準備が整ってませんと、
うん、ね、まあ、みんな早いよ、
うん、フードコートとか光の設備がまだ準備できていないのに、そこでこんな評価がつけられても、
う
ん、という、
それそうでしょう。
で、最初の週に予約した人については払い戻しに応じて最高の状態のマウンドを見てもらえるよと無料チケットを提供するっていうふうに言っております。
っていうか未完成品のまんまじゃ開場しちゃったんだ。
そうなんです。
なんでそんなことしたんだろうね。
ね、なんでしょうね、これね。
いや、もう何にもないじゃん、だって
ただの山ですからね、うん、
公園とかでいいよ。
一応広く見るとこんな感じ、横にはなんかこういう、
ああ、
うん、なんか凱旋門みたいなのが
あったりとか。別にいらないよね。
まあまあまあね、
うん、
まあ別にいらないよね
いや、なんていうか、その3億のかかりって、
うん、
俺完成してる、なんていうのかな、あの設計図みたいな、
うん、
要はもう出来上がってるイメージ図みたいなのがあるんだったら、それ見せりゃいいじゃんと思って、
うん、
絶対こんなわけないもんね。
まあね、しかもお金もかかってるし、すごい有名な建築家も集まってますから、建築家集団も集まってますから、うんうんうん、まさか山作って終わりってなわけじゃない、なさそうなんで。
さすがに、うん、瓦礫の山、
うん、だから、
まだったら、
あの東宝の東宝シネマあるじゃない、うんうん、東宝シネマでまだゴジラが、
あ、できる
皆さんにできる前のまだ白いなんか、あの、なんていうんですか、なんか、
石膏みたいな、
そうそうそうそう、のそこの時点で写真撮られて、そうそうそう、
文句言ってるってことだよね。
文句言ってるみたいなことだよ、うん、ということですよ。
そうだよ、
ただオープンしちゃってるから、
うん、そうそうそう、だからそこが悪いよね。そこだと思うよ、うん、問題があると
ちゃんとしましょうっていう話なんです、うんうん、
まあ、ちょっと出来上がりを見たい。
そうですね、
うん、
ただあっこに光とフードコート付け足しただけじゃ別にどうも変わらない気しますけどね、ま
あ、どういうのをね、
うん、
イメージしてるかを見たいなって感じ。
はい、そうなんですよ、はい、続いてちょっと古いニュースなんですけれども、僕はちょっとびっくりしまして、こんなことあるんだっていう、
うん、
いきます。カナダ人ラッパーのジョン・ジェームズさん、
う
いるんですけれども、2018年のお話です。
あ、じゃあ読みます、
ね、あのカナダ西部のブリティッシュコロンビア州のバーノンという場所でですね、うん、ミュージックビデオを撮影してたんですよ、
うん、
でそのミュージックビデオっていうのが飛行機の翼みたいなのに乗っかるみたいな、よくなんか
翼、
うんうんうん、飛行機の例えばですけどなんかあの空をうーっと飛んでそこから歌を歌いながらなんたらかんたらみたいなラップで持って歌うみたいなミュージックビデオを作ろうとしてたみたいなんです。
ミッションインポッシブルみたいなこと、
うん、そうですね、うん、なんですけどその翼から落下してなくなっていたっていう。
あ、ガチでやったんだ。
そう、ガチでやった。
その CG 使わず
じゃなく、うん、
トム・クルーズ方式だ。
そうですね、事故の状況を誰がわかんねん、スタントマン全部やってたっていう。
いやいや、でも死んじゃってんでしょ。
そう、亡くなってる。
なんでそんな、
うん、
一番気をつけるところでしょ。
一応練習はかなりやったみたいですね。
あ、うん、でももうどうしても自分でやりたかったんだ。
そうみたいね。彼は熱心にこの翼の上を歩くというスタントの練習をしていた、
うん、
よくあ、なんかだいぶ前にありましたよね、芸能人でもなんかその
スタント、
そうそうそうそう、スタントを芸能人がやったらどうなるみたいな、うん、すごいちゃんと安全面を考慮してちゃんと気ぃつけて翼の上を歩くみたいな、俺一回見たことあるな。
日本で
、
だ
いぶ前ですけどね。
やばくないそれ。
まあスタントの練習をしてたと。で、うん、しかし翼の外側に出すぎてしまったため、
うん、
セスナの小型機は急降下してしまった。うん、要はあの
重さで、
そう隅っこの方行っちゃって、端の方行っちゃって、シーソーみたいになっちゃったんですよね。ぐ、うんうん、ーっと。ほなもう操縦士がこれで修正効かなくなっちゃって、ぐらぐらぐらぐらーって言ったと。でジョンはギリギリまで翼にしがみついていたので手を離した時にはパラシュートを開く時間が残されていなかったと。
え、てかパラシュートだけでやってたってこと？
そうみたいね。
ベルトみたいなのつけないで、
うん、でギリギリまでついもうあの本当にギリギリまでしがみついていたから危ないから、うんうんうん、だからもうパッと手離した時にはパラシュートつきもう開いても意味がないような。
逆にだからしがみつかない方が良かったんだね。
そうね、もうすぐに
パラシュートやっちゃった方が良かったんだ。
やった方が良かったんですけどね。でフリースキーヤーでもある、まあ、このジェームズ氏、
うん、JJ、
うん、危険をはらんだスタントを行うことで、まあ、知られていたと。今回だけではなく、
ああもう結構年中やってたんだ、
うん、そうなんですよ。で王立カナダ騎馬警察という場所がありまして、そこはですねパラシューター1人の急死ということで対応しましたよと認めているみたいです、
うん、
一応その、まあ、このジェームズ氏がですね、乗っていたセスナ機、
うん、
グラグラーっとぐらついたと言ってましたけど、パイロットは無事に着陸できたみたいですね。
だからパイロットは無事だ
った。そうだから亡くなったのはこのカナダ人の、うん、ジョン・ジェームズだけ、
うんうん、
というですね、ちょっとミュージックビデオで不幸が起きてしまったというお話でございました。
これはね危ないですよ、やめた方がいいですね。もう
何だそれ、
日本のミュージシャンたちは。
そして、うん、あなたがさっきねミッションインポッシブルみたいやなって言ってましたけど、
うん、
海外のコメント、
うん、
トム・クルーズはそんなミスしないよっていう
悪いコメントが入ってるね。
トム・クルーズを装って自分でね、
うん、
アホやなとか、
うん、
っていうコメントがたくさん送られた
なるよね。
まあまあそうですね、うん、送られたみたいです。
だってちょっと過信しすぎだよそれ、
うん、まあまあ、まあね、
能力
を、うん、まあそういうことで知られてたんですってこの人はね。ジョン・ジェームズさんっていうのはそのミュージックビデオがかなり過激だと、
うん
ね、体を使ったものをやっていたんだけれども、まあ、今回はちょっとそれでね、
うん、
命取っちゃって亡くなってしまったという。
まあしゃあないしゃあない、
いやすごいですよね。次々じゃないよ、しゃあないしゃあない、次々じゃないよ、もう一回きりなのよこれ。命って
もう特にないんだもん、うん、その人に対しての知らないから。
でも結構海外のミュージックビデオであらこれ大丈夫かしらっていうのってあったりしますよね、見てるとね。過激だなこれっていうのとか。
どういうの？
僕見たやつで言うとなんかあのね、街中をめちゃくちゃ走っていって、
うん、
なんていうのあれ、山火事っていうの、
ああはいはい、
うん、あれでもってさビルからビルポーンと飛んだりとかするやつ、
うん、
あれの PV 見たことあるけどこれ大丈夫かなって本当思うもんね。
へえ、
その要は
やってるのあったんだ。
そう、本人が
やるの。
本人が、
あ、それも同じパターンじゃん。
そうそう、だからこれ落ちたらなこれノーなるのに、
うんうん、
大丈夫かしらと思ってちょっと心配になったことあります。全く知らないイギリスかなんかのアーティストでしたね。
結構いるんかもね、そういう命張ってやってるみたいな、
うん、いやそうね、
そこで勝負すんなよって思うけどねそのアーティストミュージシャンなんだから
確かに、ね、確かに確かに、うん、まあそんな感じはしますね。続いてでございます。続いてインドのお話です。
はい、
インドでねえげつない事件が起きてるんですよ、うん、これは怖いですよ、
うん、
インドの首都ニューデリー、
うん、ニューデリーね、
警察がありまして、そこの警察がですね殺人罪で収容されていたんだけれども仮出所中に逃亡した62歳の男をニューデリーの首都圏内で逮捕したと、
うん、
で彼はですね過去に50人以上のタクシー運転手を殺害したとする自供を引き出した、
え、
うん、そして捕まっているんですよ、
うん、もう一回言って、 50?
過去に50人以上のタクシー運転手を殺害していて殺人罪で収監されていたんだと、
うん、なんで出てきたの、
で仮出所中に逃亡したと、
うん、
それもまた逮捕したよっていう話なんですよ、
う
ん、男は
出てきたんだよ、まずそこだよ気になる、まあいいや、
ね、うん、どうして殺害したかもありますよね、ま
あ、
ま
あ後からね、うん、あんでしょう、
うん、男はインドの伝統医療の、
うん、
これあの博士やったと、
うん、
だからもうあのお医者さんに近いようなことをしてたんですね、
うんうん、
で違法な腎臓の移植とかに、まあ、犯罪に手を染めていたと、
うん、
で殺害した遺体っていうのはワニが多数生息する水路に投棄していたっていう、ワニが食うんですね
残りの部分、
そうそうそう、
必要ない部分、ね、
いらない部分を
食って
、でタクシーいらなくなるじゃないですか、タクシー運転手殺害して、
うん、余るね確かに、
そう、うん、余る怖、まあ、そのタクシーの車は売りさばいて1台につき約270ドル稼いでいたって、
めちゃくちゃ稼いでるじゃん、じゃあ
そうなんですよ、
だってタクシー運転手の臓器も売ってるわけでしょ、
うん、そうそうそう、
プラスめちゃくちゃ稼いでんね、
車も売ってるっていう、うんうん、でもお医者さんがさタクシーたびたび持ってきてさこれ売りたいんだけどって売るってやっぱりなんか変な感じは、いや、も
う絶対ブラックマーケット的な感じだと思うけどね、
しますよね、うん、そうそう、でいらない部分というか不必要な部分はワニに食わすっていう、すごいですよね、
うん、
うん、
でなんでそいつが出たのかが気になるんだけど、
殺人罪で収監され
、頭おかしくない、
仮出所されるんです
ね、仮出所させる理由が全く見当たらないんだけど、仮出所
中に逃亡するんです、
いや違うのよ、そこが超気になっちゃう、う
ん、仮出所中に捕まってこういう人が捕まったよっていうのがニュース出て、うん、こんなやつをとなったんですよね、それでちょっと話題になったという、違う違う違う、
なんかいっぱいおかしくないそれ、
うん、だから
大殺人鬼をもう、
うん、
野に放ってるんでしょ一回、
そうですね、
一旦
だから
仮とはいえ、
なんで仮出所したのかはもうそこに関してはもう全く書いてないけれども、もうこんなヤバい人がいたよっていう話ですね、すごいですよね、
後々気づいたのかな、
あ、いやいやいや、普通に、あの普通に普通にです、
普通に
仮出所して、
そもそもの罪がそれだもんね、
そう、それが罪で捕まっていて、で、
はあ、
仮出所した時に逃亡した、それでニュースでこういう人が逃亡してるから気をつけてねっていうので、おー、どんな人ってテレビ見てたら、え、50人タクシー運転手殺して腎臓移植してタクシー売ってる悪人がニューデリー内うろうろしてんのっていう、
とんでもないサイコドクターが街中いるっていうことでしょ、
そうですね、うん、
何それ、
まあ逮捕されたんでね、
いやいやいや、うん、これは俺もうなんかいろいろ問題になってていいと思うけどな、うん、
超怖いですよね、
うん、
でまたですよ、ニューデリーインド北部、自分の娘を斬首したと自白したんですね、
全然わかんねえわ話が、
自分の娘17歳を斬首したと自白しました、
斬首ってそんなにしないのよね、
サルベシュクマールさんっていう方なんですけれども、
うん、
逮捕されたのはまあ夜なんですね、
うん、
切断した娘の頭部を持って警察署に向かっていたところを拘束、怖
いやもうホラー映画じゃん、
めちゃくちゃ怖いよね、うん、娘の17歳の首切り落としてその首を抱えて警察署に、
それは生で抱えてたのかな、うん、
あ、でも
袋入れてたならまだ分かるけど、
うんうんうん、でも
紙とか掴んでさ、
でも拘束されてるから生なんじゃない、
てかバレたんだもんね、
そうそうそう
そう、それでそうか、そうだよな、
それかまあ 袋が血滴ってて
真っ赤になってるとかね、そこの部分が、
そうですよね、
生だなその感じ、うん、
地元の警察はですね CNN の取材にですね、容疑者は犯行を自白しようと歩いて警察署に向かっていった、
うん、
調べに対して娘が交際相手と見られる男性と一緒にいるのを目撃し、交際に反対だったので怒りが湧いて斬首したと供述、う
ん、自分の娘の方だけをやったのかな、
まあ、そういうことですね。しかも理由がよ、
うん、
あの交際反対だった男と一緒にいたっていうだけで、
うん、
首ガッチン切ってるんですよ、
うん、
ほな俺も一回首切られてるからね俺も、
うん、
お父さんに甘やく思われてなかったから、
いや違うよ、だから違うよ、お前の嫁側が首切られてるんだよ。あ、
そうかそうか、奥さんがね、
お前どうする、目の前で嫁が首切られたらバーンってその反対だからって、
いやいや本当普通に膝ついておしっこ漏らすよ、
びっくりする
わけわかんない、
でその男側は平気なんかね、うん、
あでもそんなね、なんか男側の方は
情報ないんだ、
そう実は書いていなくて、まあ、
でも多分殺しないよねその感じだと、
うん、でクマール容疑者はですね、村出身の野菜売り、村出身の野菜売りで、うん、自宅から約 1.6 キロ離れた、だからあのまあ物切るの慣れてたんですかね、
ナタとかはあったんだろうな、
うんね、
なんか
自宅から約 1.6 キロ離れた警察署まで歩いているのを通行人が見かけたと、
うん、
首持ってるよって、
すごいね、
うん、
スイカと間違えちゃいそう、ね、
で
も
で警察に通報すると、
うん、
で警察がこれ何やってんのって言ったら、娘が自宅に一人でいるのを見かけて部屋に閉じ込めて刃物で頭部を切断したと供述、
うん、
警察の報道官によると、
うん、
容疑者は状況の割に冷静、
うん、
全く泣いたり取り乱したりする様子はない、
うん、
警察が娘の頭部を地面に置いて座れって言ったんですって持ってたから、
うん、
娘の頭部を、今お前頭部持ってるだろ、娘の頭部を、
うんうん、
お前頭部を地面に置いて座れと、
なんでよ、なんだそいつ、
言ったんですって、
うん、
要は拘束したいから、
ああそういうことね、うん、
拘束したいんで
手を上げろみたいなことが、
そうそうそういうこと、うん、だからもう娘の頭部地面 OK って言ったら普通に抗議せずに従ったと、
うん、
だから冷静だし取り乱せることはない、
うん、
クマール容疑者は現在勾留中、引き続き事情聴取を受けていますという話なんですね。
はい、
すごいっすよね、
やばいね、やおや、
うん、
うん、
怖いんですよ、
なんなんそれ、そのレベルで今までさ、
うん、
頭部切ってたんだったらさ、
うん、
今までも何回でもやってておかしくない気しちゃうけど、
そうよな、てかそのレベルで首ほんま行くんやなって思うよね、
どういうタイミングだったんだろうな、うん、
今まで
もう散々言いまくって、うん、もう散々言い続けてんのに、
うん、
まだこいつ通るんかいってブチ切れてやったのかな、
うん、か他激高することないんかな、首、
いや
ねもっとあるだろう、だって娘が嫌な男と付き合ってる以外に、
でもものすごい嫌なことあった時とかは、
うん、
そのヤシの実とか、
うん、
スイカとかをぶって切ってだけどたまたま売り切れちゃってて、
うん、なくって
ちょうどいいのがそれしかなかった
とか、うん、その男がほんまに悪いやつとかね、うん、とんでもなく、
でもそっちじゃない、やるなら、
まあ、やるんならね、
うん、
娘行ったんのよな、
うん、娘行く
だもしかしたらそこもなんかあるかもね、男の方はもう手が出せないぐらい、例えば悪人の
息子とかさ、怖いとか、
うん、自分
怖い
でもさだとしても娘行かんよな、ね、
行かんよ、
うん
うん、もうその覚悟あるなら、娘行く覚悟あるなら、うん、悪い男の方やっちゃうよ多分、
そうっすよね、
うん、
っていうですね、あとインドのニューデリーというでもね、ちゃんとした首都の、
まあ、北部か、ニューデリーがおかしいんか、
北部の村ですけれども、そこでマジで起きた昔みたいな事件、
いやー、うん、そいつはまあいいとしても、それを道端とかで見た人はもう、うん、しょんべんちびるよね、本当、うん、
だって首持ってんだもん
めちゃくちゃ怖えわ、
娘の首持ってんだもんね、
その時はあれ持ってなかったのかな、
っていうこと、
切った凶器は、
凶器持ってないんじゃない、
凶器持ってたら超怖いけ
どな、超怖いっすよねっていうお話で、あともう一つ実はありまして、
うん、
今日なんですけどね、ちょっと僕が体験したびっくりした、あ、そうなんだっていう情報 なんですけど、
うん、
あの歯が痛くってね、
ああ歯が痛い、
急にちょっと痛んじゃって、うん、歯医者行ったんですよ、
うん、
で都内でもね、あのギャルだけが集まってるあの歯科医があるんですけど、
ないよそんなところ、
いやあるんです、
ないない
です、いやいやあるんです、
お前が行ってる時点でないじゃん、
いやいやあのギャルばっかりなの本当にマジでギャルばっかり、
まあまあ、
受付もギャルでいたら、あの歯科助手もギャル、
まあ、でそういうことね、うん、働いてる人がってこと、
そうそうそうそう、で歯科医もギャル、
うん、
マジで全員ギャル、
女医なんだ、
女医ギャル、
女医
女医ギャル、
みんな歯科医、
そうそうそうそう、うん、ギャル女医なんですよ、
うん、
でしかもなんかちょっとね、普通の施術はしないんですよね、
どういうこと、
例えばですけど歯科助手でね、私は、うん、歯科医になりたいっていう方がねいたんですよ、
はいはい、
あの普通に助手だけじゃなくって、ね、そうそうそうそう、将来的にお医者さんになりたいんですっていう人が横にいたら、
うん、
俺の歯いじくりながら、これ本当はねおすすめしないんだけど、これが一番いい方法だからさ、でも私が押したって言わないでねって言って俺の歯にいろいろやったりとかするんですよ、
どういうこと、え、
いやなんか怖くない、なんか
勝手にやってんの、
そう、
え、怖
怖い怖いです、
うん、
ただ歯は治る、
いやいやいや、まあ直し方他にもあるかもしれないからね、
あるけど、まあ、これが一番楽だからって言ってました、なんか、
う
ん、そんな感じのねちょっとギャルばっかりなんです、
うん、
ほんま今日行ったんですけど、今日行った時もね、僕実はあの歯治っちゃって、
治っちゃって
2年前ぐらい行ってたんですけど、
うん、
歯治っちゃってもうええわ言って、その歯医者行かんくなったんですよ、
うん、
ほんでそっから行かんくなって1年経ってまた行き始めたんですよね、歯痛くなったから、
うん、
お久しぶりですって言ってて、前はまあ、普通のギャルやったんですけど、今はもうあの前髪をグーッとオールバックギャルになってたわ
ギャルじゃない、
前は垂らしてたんですけど、
ギャルじゃない
よ、いやいや、あのローランドみたいな髪にしたのよ、色が、
あ、金髪なの、
金髪、白髪に近いんかな、もうちょっと、
あんま見たことないな、
白銀なんかな、
うん、
をグーッて上げ て、
て
後ろでグッて縛ってて、
うん、
で目もバッチバチにメイク入れて真っ黒いの目うん、
いくつぐらいなんそれ、
あ、同じぐらいかな、30ちょっとぐらいかな、
結構若いんだ、
もしかしたらもっと若いかもしれないですけど、
まあ、でもそうだよな、
そうそう、
40、50代でそれはやんないだろう、
でスタッフさんみんなギャル、
うん、
うん、なんか
なんでそこを選んだ、そもそも
近いから一番、
ああ、
うん、
たまたまそうだったんだ
っていうだけで、まあ、行ったんですけど、でそこでね、今回はあの虫歯とかっていうよりもこれ親知らずですねって言われたの、
親知らずね、う
ん、で親知らずがなんか変わった生え方してますよって言われて、
うん、
どういうことですかって言ったら、そうですけど歯がスッと生えてたとしたらそこに横から生えてきてるみたいな、
うん、
わかる、
わかるよ、
真横になってん の、
あの
親知らずが、
はいはい、平行に
生えてきちゃ
ってるってことで、ね、そうそうそう
で、それでその上の部分がね、歯の親知らずの歯の上の部分がザラザラだから、
うん、
そのザラザラの部分が普通のちゃんと、磨かなきゃいけない歯の方に当たっていて、
うん、痛いと、
痛くなってるんですと、削れていってるんですと、
うん、
だから早くにそれはもう大学病院とか行って、
うん、
親知らずをもう4本抜いちゃいましょうっつって、
うん、
上下ね、
うん、
でも抜いちゃいましょうって言われて、ああ、ありがとうございます、わかりましたって言ったら、ちょっと質問いいですかって言われて、
うん、
ご両親は親知らず抜きましたって言われたんですよ、
うんうん、
何の質問これと思って、
うん、
何が関係あんねん、俺の親が親知らず抜いたかどうかなんてって思って、いやなんかよく分かんなくって、
うんうん、
いや親が親知らず抜いたかどうかなんて僕は知りませんねとも
うなんかもうそれがその言葉になってんじゃん、
ちょっと分かんない、まあ確かにね、
親知らずだよ、
本当分かんなくって、うん、何のための質問か、
うんうん、
もう分かんないですね、すいませんって言って、あ、そうですか、うんうんうんって言うんですよね、
うん、
なんやこのギャルと思って、うん、すいませんと、僕からも質問なんですけど、
うん、
親が親知らず抜いたかどうかって何の関係がって言ったんですよ、親知らずを抜いていたとしたら、
うん、
どれぐらい腫れ上がったかっていうのを息子さんが見ているわけじゃないですかって言って、
うんうんうん、
ああそうです、確かにそうですねって言って、その腫れ方って遺伝するんですよって言われたんですよ、
うんうんうん、
すごくない、面白くない
いやいや、ほうほうほうって感じだ、
親知らずを抜いた時に頬が腫れるのって遺伝するんですって、
うん、腫れ方が遺伝する、
そう、
うん、
どれぐらい腫れるかとか、うん、それって人それぞれ違うんですって、
それが理由だと思ってたの、その、
うん、
その どれくらい痛くてどれくらいの顔パンパンになるかを見たことがあるかのチェックだと思ったのよ。
違うんですよ。
違うんだね。
遺伝なんですって。
遺伝で変わるんだ。
というのも、
うん、
骨格が関係してるから腫れる腫れないっていうのは、だからこう切った時にグッと腫れるかどうかっていうのは遺伝でそれなりに分かるんですよって。まあその切り込み方、
まあ、出方も違うし、
うん、そう
大きさも違うからね。
だけども親知らずっていうのの方向とかも実はちょっと似てたりするんで、
へ
え、あそうなんすかって言って、普通は30分ぐらいで終わるんですけど、その精通っていうのがね、うん、僕今日の50分ぐらい、だから20分はずっと質問してた親知らずの。
へ
え、あっちも乗ってくれて、うん、次あるけどちょっと前はみたいな感じで、うん、わーっと話してくれてずっと話したんですけど、すげえ面白いんですよ親知らずって。だから僕近々もしかしたら顔パンパン腫れ上がるかもしれないんで、動画も撮ってるじゃないですか。
うん、そうだね。だ
あの間もしかしたらも
う多分ね4本一気抜いたら腫れると思う。
あのね、上下ずつ抜こうって言われました。2本ずつ抜こうって言われました。
2本ずつとかの方がいいと思う、
ね。2本例えばですけど左か、僕の場合左なんで削れてるのが、うん、左を2本抜いちゃって、でその後に右2本抜きましょうって言って、うん、で時間がないのであれば1本1本1本1本つって4つに分けていいんだけれども、そうするとお金かかるんですって言われて、
うん、
お金かかってもええけどねって言ってやりましたよ。
うっせえ、
うん、あそうですかって言ってました、うん、やるわ。
まあ、
うん、
一気に4本は楽っちゃ楽だけど、う
ん、あやめた方がいい
かな。かなりきついよ、うん、
ブクブクに腫れたご飯も食べられないぐらい痛むかもしれないから、うん、それはちょっとやめた方がいいですねって言って、
うん、
で2本抜くと、で僕は親知らず抜くの初めてなんでね、うん、質問で親知らず抜いたら喋れなくなったりしますかって言って、ちょっとおしゃべりを両親にしてますみたいな感じ出したんですよ、
ね、うん、うん、まあまあそうだけど、うん、確かに
はいって言われましたね。別に食いつかなかった、
うんうん、何の仕事してるんですかとはならなかったんでしょ、
うん、うん、おい、
うん、それ、うん、全く同じこと俺喉のやつで言ってやってるから。
あ、そうなんですか。
うん、全然食いつかない。
食いつかないよね、
うん、
お医者さん興味ないんかな。
へえー、そうっすか、
うん、
って言われた、
うん、はい。だからもしかしたら今後僕はガチガチに要はもう顎あたりが膨らむ可能性があるので、
うん、
うん、ちょっとお楽しみに。
だからコメントで太ったとかやめてねって
言
って、
いやいや、お楽しみにしていただければなと、うん、僕も楽しみなんで、どんぐらい腫れるかみたいな、
うん、
腫れてほしいなと思って。ちょっと
今あれだもんね、今のサイズをこう撮っとけばいいじゃん、
うん、
写真で。
でだから動画でね、
あ、まあ、
見てるから、それがググッ
とビフォーアフターやればいいんだ。
グッともしかしたらもう大きくなるかもしれないんで、
どれくらいになるかちょっと見物
っすよね。そうっすよね、うん、おたふく風みたいになる人もいるんでって言ってた。
いるいる、
バッチバチ触れる。
小島瑠璃子、小じるり、
小じるり
が、まあ、過去にてか結構最近やったんだけど、うんうん、すごかったよ。
あ、本当に
めちゃくちゃ笑ったもん。
そんななるんだ、ちょっと調べてみよう。
うん、
おっていう、
ぜひ見て。
まあまあちょっといろいろなニュースと、実は親知らずっていうのは遺伝で膨らむみたいなのが
全然まとまりねえ話だ。
首を切った男の話もすりゃ、うん、親知らずの遺伝で膨らむんだよというお話させていただきました、うん、
はい、
以上です。でした。
でした。